確かにあったバカ話などを今日は意外とお話しします。さようです。
平野です。
坂です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで、
はい、
1年ね、先週までは日経トレンディさんの予想や、
はい、
検証をやってきましたけども、ね、
はい、
今年もね、毎年お願いしている、
はい、
うちのトレンディというのね、
まあ、もはや当たってなかったけどね。
タカさんの今
まで、まあ、だいぶ置いていかれてるけどね。
はい、このラジオジトレンディ番長のタカさんが、は
い、タカさんが今年も、いやいや、俺が推すトレンディはこれだよ、人気さんよってい
う、そうそうそうです、
ね、のをちょっと押してくれるということで、今年もね、はい、ちょっとお願いしたんですけど、タカさん、ちょっと去年のやつ聞いてもらったんだけど、タカさんね、ちょっと思い出が強すぎてね、うん、なんかすごいこう圧が強くて、うん、なんか幕下というような感じになってて、ちょっと僕らがね、こうコメントを入れたら挟み込むところがなかったんで、
はい、
ちょっとなんかこう、もうちょっと朗らかに言ってもらえると、
わかりました。
ありがたいです。
いいですか。
はい、あと一応ちょっとまあ枕として、
はい、
アイスブレイクじゃないんですけど、今回我々はですね、11月の後半なんですけど、
うん、
忘年会としてですね、
うん、
飲みながらやっておりまして、
はい、
今かれこれですね、
うん、
3時間ぐらい飲んでま
して、そうだね、うん、
焼酎もほぼ俺の高さなんですけど、今半分ぐらいですかね、
はい、
減っておりまして、だんだんこのクオリティオブラジオが下がってきております
ので下がってはいるけども、
うん、その点ご容赦いただ
き
たい、はい、そうそうそう、
ありがとうございます、
はい、
まあ、そうそうそう、でね、
はい、
まあ昨年もその前も、
はい、
まあ、聞いてはいないんだけど、
は
い、ちょっと思い出してみたら、
は
い、ちょっと強制してるなと、あなた方にこれいいものだぜなんで買わないんだろうね、
俺の価値観を認めろよみたいな、
そうそうそうまあ一重にガジェットとかを押しすぎて、
うん、
興味関心の薄さが見えてくると、
うん、
こちらも、
うん、
その分踏み込むみたいな、
だからちょっとちょっと去年最近見て、ちょっとなんか、
まあ、でも俺は押し付け芸だと思って見せた
よ、と思ったんだけど、まあ今年はね、
は
あ、ちょっとのんびりいこうかなと思って、少し、
は
い、ちょっと振り返ってみようかなと思って、はい、まずは
振り返り、
昨年のね、
はい、
おお、なるほど、
はい、
はい、
昨年はまあ話したのはまずはテレワークがまあまあ始まったじゃないですか、2020年、
はいはい。
まあ、もちろん仕事によるけど、うん、私の環境だとテレワークが始まっていく中、
はい、
まあ、テレワーク元年みたいな状況になっていって、
はい、
まあ、机だったりとかモニターだったりとかキーボードだったりマウスだったりとかっていうその家の仕事の環境を整えましたっていう話を去年したんですよ。
なんかね、いろいろ買ったんですよね、うん、
はい、
だモニターだとウルトラワイドモニターを買ってみたりとか、
うん、
だから結構なお金を使ったのね、
うん、
で、まあ、一方世の中の流れでいくと、
うん、
割とそこまで踏み込まずに、まあ、なんつうの、今年いっぱいで終わるだろうみたいな感じで、
うん、
その、まあ、身の回りのものをまずは使ってみたりとか、あんまりその環境を整えるない人たちが多かったのでレンタルをしてみたりとか、だからどちらかというと2020年はちょっと試してみたけど、いやいや、いよいよ2021年も同じようにテレワークになりそうだからって言って今年結構買ってる人は多いんだけど、俺は先に買っちゃってたんで、
はいはいはい、
要は2021年今年は買ってないの、ほとんど。
なんかニトリとかで家具がバカ売れしてるって言って、
そうそうそうそう、
ね、なんかね、
ちなみにそれでいくと今年です、うちは。
だよね、
うん、今年ちょっと改装しました家を、うん、
っていう人が多い中、まあ、先行して好きなのもあってね、買っちゃったから、どちらかというと2020年去年買ったやつを継続して使ってるんで、まあ、ここは今年はスルーかなと思っています、
うん、
はい、今ちょっと
で今タカさんが作ってきた画面をちょっとね見ながら、
そうですね、
はい、結構文章書いてますね、
はい、なんつうの、台本じゃないけどこんなこと喋ろうかなと思って30分ぐらいでバーッと書いてあった
んで、なるほど、
で、まあ去年もう一つ話をしたのが、
はい、
まあね、GoTo キャンペーンを活用して、
ああ、なんか言ってたね。
旅行に行きましょうよと。
はいはいはい。
まあ今ね、時短とか家に閉じこもってたりとかするけども、
うん、
まあやっぱり地方応援じゃないけど、うん、まあ、行けるタイミングでは安く行けるから、行きましょうみたいなので、いくつか紹介させてもらってね、軽井沢とか。
とかまた始まるって話がね。
ね、はい、来年1年と、うん、1月、2月とか始まるけども、
うん、
で、まあせっかく行くんだったら、
うん、
その日本応援じゃないけど、うん、日本のメーカーのムーンスターっていう靴のメーカーを紹介したんだけど、
去年はなんか、
まあ、俺も実際履いてたし ね、
うん、
がコスパもいい5、6000で買えるから、
うん、中国地方、
あ、そうそうそうそう、
はい、
中国地方で応援してたのはスピングルムーブって広島だったんだけど、
うん、
まあ、ムーンスターは福岡の会社で、
うん、
でまあそういう、まあ、別に日本にこだわらないけど気に入りの靴でちょっと旅行とかしてみたらっていう話をしていたんだけども、うん、まあやっぱり今年も1年振り返って、うん、そのテレワークというのが馴染んできて、うん、まあ時短時短とかっていうので、うん、結構アクセス働いてるから、うん、マインドコントロールその精神的な安定がすごく難しくなってるよねっていうのは、
あそれはある、うん、
特に今年感じるところが多くて、うん、まあ我々なんかもそうだけど、特にその新卒で新しく入ってきた子はいきなりテレワークで誰も知りません
みたいな。きついよね。大学生とかもさ、いきなりさ入学式もさ、ままならないままいきなり家でずっといるみたいなね。
そうそうそう。
あるあるね。
でまあそれ自体はオンラインで解決するしかないんだけど、まあ旅行に行こうって言ってもなかなかそんなに遠出できないじゃん。
うん、
っていうので、うん、最近私がね取り組んでるのは旅プラス何かっていうのを入れたいなと思っていて、
はい。
ラモン画面には出てるんだけど。あのプチ登山っていうの
を、あなんかすげえ登山行ってるって言って、
そうですね、あの格好ももうあれですから登山ウェア一色ですから、ね、
あそう、
も
う
それのものしか買わないぐらいなんですけどで、まあ、このプチ登山の話自体はまた別にいつか、うん、まあ、次でもいいんだけど、ああいつかするとして、だからあんまりここで話しちゃうと長くなっちゃうんだけど、ああ意外と都内とかっていうか関東近県に、うん、なんとかアルプスって名が付くものがたくさんあるんですよ。
山が
。だ例えば高尾山って有名だけど、うん、高尾山だけじゃなくて、うん、あれって面白いのが意外と裏高尾っていう、高尾山のもっと奥。
あ、
うん、
まあそこからこの多摩の山々がある。
東京の秘境。
うん、すごいんですよ。実際一回裏高尾を登りに行こうと思ってバス停まで行ったら、うん、バス停に何百人って並んでて、
あ
なんで高尾でより都内みたいな。こうゴミゴミした状況
に、ね、通勤客
全員登山
前さほらあのみんなであのラジオじゃなかったけど、うん、あの高尾山に登りに行って頂上に着いたら、うん、渋谷みたいなこう人口がいたみたいなね。だ
バスも朝は臨時で、うん、本来は1時間に1本とかなのを1時間に5本6本とかもう大量にバスが待機してて、
あ
もうすし詰め状態で送り出してでみんなで登ってるんだけど、まあそれ以外にもいわゆる200メートルとか300メートルとかぐらいのそんなに大変じゃない山もう、
うん、
いろいろあるんですよ。鎌倉だったりとか伊東だったりとかにね、まあそれはまた今度話しますが、まあ、のこぎり山なんて有名だよね、千葉と我々のところだと、
は
い、でまあ要はその、まあ、精神的なね、
うん、
マインドコントロール難しくなってる中、
うん、
今年2021年の私のテーマとして思ったのが、ちょっと心を豊かにできることをしていきたいなと思ったわけです、
はいはい、
行動を、
はい、
うん、ここまではまあまあ分かりますよね、
うん、
でもうちょっと下がってもらって、
はい、
で今までは
ね、なんか心の豊かなのかみたいな写真が見えますけど、
今まではどちらかというとこういうところでその VR がすげえよとか、
は
あ、iPhone13 出たからすげえよとか、
はあ、
PS5 ってここまでできるんだぜとか
はいはい、
あの物の話をしてたんだけど、まあまあ随分前から言ってるけど、物よりことで、物がいいんじゃなくて、どんなことができたからいいみたいな、まあ、話に、してった方がいいかなって自分の中で思うようになりましたと。物だけ持っても瞬間風速しか気分が上がらないんで、っていうことに気づきました、今更ながら。まあ、買ってるけどね、それでも、iPhone とか。でまあ、またちょっと下に行ってもらって、
はい、
その心の豊かさを取り戻す上で、今年重要だなと思ったのが2点。
はい、
1つは朝の時間、
はい、
朝起きてから仕事開始するまでの時間ですね、
はいはい、
あとはお昼、
お昼、
で、まあ、最初に言うと登山って言いたいんだけど、まあ、それは話長くなるから割愛するとして、
は
い、まあ、この2つですよと大きく。で朝の時間って、
はい、
通勤時間がなくなったから、
はい、
同じ起きる時間だったら修行するまでに時間が、
うん、
今までよりも1時間以上多く取れるんです、
はいはい、
まあ、寝る時間を増やすって選択もあるけど、
うん、
それはしてないんで、っていうと、じゃあ朝飯食うか、いやちなみに皆さん朝飯食ってる？
食べてるよ。
僕は食べてます。
食べてる、
はい、
私食べないんですよ。
え、あ、そうなの、
うん、
だからあんま健康に良くないじゃないの。
だからだって昼昼夜夜夜でしょ。
まあ、昼2回の夜2回はあるだ、結果4食になってるけど、
うん、
でまあでもね、あのコーヒーは飲みたいんですよ僕、朝は、
はい、
っていうのもその元々通勤してる時間帯って、
うん、
あのコーヒーショップ、
うん、
よく行ってたんですよ、まあ、それがただ、
はい、
喫煙者なんでタバコ吸いに行ったりとかっていうものもあるんだけど、うんうん、要はそのスイッチになってたね、
うん、
その仕事を入る前の、
うんうん、
じゃあコーヒーを飲むっていうのは続けていきたいぜっていう時に今まで何してたかっていうと、うん、ネスプレッソってあるじゃないですか、
はい、
入れてすぐ出てくるやつ、
はいはい、
これもいいけど、
うん、
なんかもっと違う方法ねえかなと思って、
うん、
改めてちょっとコーヒーの入れるっていうことを見直してみましたと、
うん、ほうほうほう、
それが、ちょっとその絵の下に書いてあるんですけど、はい、まあ、実際ね、当たり前だけどハンドドリップをするっていうのは豆をどうにか手に入れて、はい、豆をロースそして焼いて、はい、引いて夜間で湯を沸かして、うん、フィルターを設置してコーヒーを入れて飲む、はい、まあ、いくつかステップがあるじゃないですか、
はい、
でこだわりを貫くんだったら豆を手に入れる、ローストして引くも自分でやった方がいいかなと思うんだけど、うん、
はい、
これってまあ意外に手間じゃないですか。
意外にどこじゃないですか、
はい、まあこれをちょっとルーチン化するのはなかなか難しいなと思ってここは割愛しちゃおうと思ったの、
はい、
で、次に夜間で湯を沸かして、これもかつこれはもう少しいい方法があるかなと思ってとかっていう分解したのね。
はい、すごい今年あのタカさん攻め方が全然違いますね。なんかこのものなじゃなくて家庭なんですね。
そうですそうです。っていうやり方に変えてみました、
はい、
私は、
はい、
あの一人相撲も疲れるんでコミュニケーションにしてみました。
はい、
で、コーヒーを入れるで、まあ、重要なのはコーヒーを入れて飲むまでの時間をいかにストーリーを組めるかかなと思ったんです、
うん、はい、
で、まあ、割愛できるところはいくつか今話した中で、まあ、紙のフィルターは毎回セットするのめんどくさいからなんか他のことができないかなとか、まあ、いくつか絞っていく中で、まあ、上から辿っていくと、上って言ってるのはまず豆の話ね、
はい、
豆が、まあ、スタバだったりブルーボトルだったりとか、まあ、私はここで買ってますけど、
うん、
要は豆を買ってその場で引いてもらっちゃえばいいじゃないっていう話、あ、これ意外とコーヒー飲んでる人にとっては、うん、は当たり前ですけどみたいな話もあるけど、
うん、
まあちょっとひとまず聞いてください、
はいはい、
あの伊沢山さんがポカーンとして
るんですいや、いいんだけどあの、高橋さんね、あの途中でね、あの僕らのね、あの反応とか感想を聞いてもらった方が多分会話としてこういい感じがしますけど、
ああ、どうですか伊沢山さん
雑
いや、あのちなみにコーヒーって飲んでる、
あ、そうでね、いや、だからこういう話をしようと思って、で、その朝で僕もね、うん、あのコーヒーを家で飲むようにな、あの会社で買うじゃなくてね、
うん、
家で入れるようになったから、で、あのまさにそのネスプレッソマシンなんかを買ったんですよ、うん、だけどやっぱインスタントコーヒーメインだから、
うん、
なんかちょっとなんか毎日飲むにはちょっと飽きが来るかなっていう感じで、はい、で、あの豆から引けるコーヒーマシン買ったんですよ、
うん、
で、あのシロカっていうところのね、
うん、
あの豆をからコーヒーまで全自動でやってくれる、
うん、
で、それをやってみて、
うん、
でもやっぱコーヒー豆今高さが言ったみたいに、うん、ずっとこだわり続けるとちょっと高いから、
うん、
で、あの実家に話したらなんか実家も同じように米か、あのコーヒー豆買ってて、うん、なんかね、安いところでなんか2キロぐらいでなんかね、1000円とかなんかわかんないけどすごいやつ買えるとかあったりするから、
うん、
そういうのでやっぱコーヒー豆で入れるだけで、
うん、
前は時間が経ったら結構すぐ酸化しちゃうんだけどコーヒーが、うん、それがねやっぱ長時間持つというか味も美味しいし、
まあ、あの豆から引いちゃうとやっぱり2週間ぐらいで限界が来ちゃうんで、まあ、豆の状態で保存しておけば当然物持ちは良くはなるっていう話になるんだけど、ミオもコーヒーは飲んでる、
まあ、僕はもうずっと手入れです。
宮本さん、あれなんでしょう、これ会社でさ、通勤して、まあ、通勤してたと思うけど、会社でも、その普通に手酌でコーヒー入れてたら、あの相棒みたいですね、みたいに言われたんでしょ。
そうだから、
はいはいはい、
家にいるとき、在宅勤務のときは、朝コーヒー入れて、それこそあれですよ、
うん、
魔法瓶に1日分入れて、これだから、大体だけど、まあ、粉ベースでいくと 25g ぐらいで1日なんだけど、
うん、
25g 分ぐらいの豆で入れたやつでやると夕方まで飲み終わるんで、
あ、
それであったかいやつをコップに入れてこう飲んで、
はいはい
はい、
で会社ではあの普通に電子ケトルのコーヒー用の電子ケトルがあるの。
コーヒー用の電子ケトル、
電子ケトルってジョコジョコって入っちゃうじゃん、じゃなくて細
口の、ああそれは使ってて使って
バルミューダとか
もそうそうそう、うん、あるから家だと普通にあかんだけど、うん、
はいはい、
あの会社では電子ケトルです、
うん、ケトルの話はちょっと待とうか
はい、やってます、うん、
で、まあ今スタバとかブルーボトルで俺は買ってるけど、
うん、
それはちょっとその特別感を出したくてやってるけど、まあそのうち慣れてきたらもう少しコスパのいいものを選ぶと思うけど、今が 350g で豆、
でもそれだったらね、おすすめがあって、うん、コーヒー豆屋さんに行くといいよ。
あー
コーヒー、タカさん好きだよ、そういうの、うん、コーヒー豆屋さんに行くと、うん、あの、あるんだよ、こっちの町に、
はいはいはい、
あのコーヒー豆屋さんに行くと、うん、この布袋で青豆が売ってるから、うん、それで店員さんとコミュニケーションしながらやって、でこれ何グラムでやってロースト具合を注文して、
はいはいはい、
引いてもらうんだったらそこで引き具合も注文するんだし、あの豆で持って帰って家であの、うんうんうん、あれ引いてもいいんだけど、うん、でそこでやってもらってる間に、うん、そこでコーヒー飲んでお菓子食べてっていう、
あ、まあ、そういう一連が趣味みたいな感じで、
うん、そういう贅沢な時間も、
それねすごいおすすめです、
うんうん、もう俺なんか 1g 1円以下の豆とかで買ってるから
ね、まあ、でも確かにいいかもしれない
です。いやでね、もう一つあって、はい、その手のところに行くと、うん、特売品が出てるんだよ。
お
それはいろんな都合で安く買ったものや、うん、もう残り少ないやつとかっていうのをもう合わせてブレンドにしちゃって、
あ、それ安いの、
安い安い、
へ
え。あとは週替わりで安は安売りしたりするのもあるんだけど、うん、そういうお店ね一つの町に一箇所ぐらいある。
へえ、うん、ちょっと探してみますわ。
へえ、知らなかった。
まあ今まさに三山から出たけど、その俺ローストをするとかは分かってたけど、うんうん、引くときに引き方の好みなんて全くイメージがなかった。粗挽きがいい、
はいはいはい、
でそれがそのどんなフィルターを使ってるかによって決めた方がいいですよっていうので、
う
でね、スタバの店員さんがね結構ちゃんと教えてくれているの、
うん、
でこの後話すけど、ステンレスのあれを使ってるんですね、フィルター
をね、
うん、
はいはい、
毎回紙だとめんどくさいから、
はい、
でステンレスの細かいことを言ったら、あ、じゃあこういう風にす、
うん、
引きますねみたいなことも言ってくれて、
そう
だ
ね、
今、
はいはい、だから大体その紙とネルドリップと、うん、あとはそのフレンチドリップ、
うん、
まあ、大体これがもともと昔からの方法だけど、
うん、
結局油をどのぐらい戻すかなんでね、うん、だからフィルターって一番油を吸っちゃうわけ、
うん、
さっぱりした状態になるわけね、コーヒーが、
うん、
逆にフレンチドリップとかは皮ごとっつうか油ごといくからこってりしてるから、
うん、うちのやつ、うちのさコーヒーメーカーさ、うん、紙フィルターは使わないやつなんだけどさ、
うん、
で紙フィルター使わないやつ毎回ある時にさ、そんなコーヒーくずがビャビャーってなってさ、壁さんからさニャーとか言われるんだけどさ、
紙フィルターではなかった
の、紙フィルターの方がさ楽かなって今例えてなのであの思ったんだけど、でも今の話くて、じゃあ紙よりも逆にそのあえてやってるのかね、その紙フィルター使わない方がその味がダイレクトに出るみたいな。
まあその紙フィルターを買いたくないよって人もいるかもしれないし、
うん、
まあその油がそのままフィルタリングされないからこってり出るよね。
へえ、
まあまあそんなね、
うん、
ことで豆はじゃあこうしましょうっていうのがちょっと決まりました、う
ん、はいはい、
で、
はい、
さっき夜間で今までお湯を沸かすっていうのをやってたけど、
はい、
電気ケトルっていうのが世の中にあるじゃないかと、
はいはいはい、
で俺買ったことがあったの電気ケトルって人生で、うん、
はい、
すげえ便利だね。
今までお湯どうやって沸かしてたの？
夜間。
ああ。
夜間で沸かしてるとピーって言ったら沸騰してるなとか、はい、かなりアナログなやり方をしてたんだけど、
はい、
まあ面倒くさいじゃないですか。火だし。
まあ世の中電気ケトル使ってる人の方が今多い気がするけどね。
で電気ケトルの欠点はあえてコーヒーで言うんだったら、まさに今さっき宮が話したみたいにドット出ちゃうのはしんどいんですよ。お湯が。
その太口の電気ケトルですね。
うん。
うん
うん、
でコーヒー屋さんに置いてあるような細口の、
うん、
まあ、バルミューダは筆頭にあるじゃないですか。
そう、ドリップしやすいですね、
うん、ああいうのもあるんだけど、だいぶお高い、
うん、
そう、
いや、安いやつもあるよ、
うん、俺、うちのラッセルホブスとか1万円以下だと思うけどね。
1万円以下がいくらかによるけどな、その 7,8,000 だったら俺は高いと思うから。
あ、そうなんだ、
うん、電気ケトルに出せるなんて 2,3,000 円だろうと思
って。あ、まあ、俺もなんか、なんていうか、なんかの栽培か結婚祝いかなんかでもらったからね、
うんうん、でまあそんな中タイガーのこの、あ、ちなみにクリック、グレーのところはリンクなんで、
はい、
クリックしてもらうと製品の情報出ます、
はい、なんか為替予想してます
いやいやいや、
あ、じゃあこれタカさんが今日紹介した商品に関しては、
はい、
サイトの方にリンクを貼っておきますの です、ね、よかったらクリックしてもらえます、
はい、
はい、
で電気ケトルでタイガーから出てるのが、これがねいいのがハンドドリップモードっていうので、はい、そのドバって出すかちょろちょろって出すかが、まあアナログのボタンで
カチャカチャって感じ、
そうそうそうそう、
はいはい、
選べるんですよ。
へ
え、まあ私はこれだけの理由で買ったんですけど、
はい、
これがすごく便利で、 夜間で火を沸かす必要もない、ボタン1個押したら数分後にはお知らせが来てお湯を入れられるっていうので、
はいはい、
だからその、あのさっき時間がカツカツで生きてるとしんどくなってくるから、まあ、ゆとり持った贅沢な時間を過ごそうとは言ったけど、全部をそのアナログにしたいわけじゃなくて、
うん、
詰めれるところは詰めて、
はいはい、
伸ばすところは伸ばすみたいな、その選択が大事だなと思ってる中で、
はい、
これは割愛する方法、アイテム、
珍しくまともな意見
はい、
普通のことを普通に喋ってるなんですよ、
はい、
でまあ、まあなんで選んだ理由はシンプルなデザインとそのハードルだよねっていう話で、で最後そのフィルターの話
は、
もうこれはもう一目惚れに近いんですけど、あのキントって知ってますか、デザイン、あの
なんか名前聞いたことあるんだけど、
キントっていうと最近だとトヨタのね、
ね、そっちの方
がカーシェアの、
カーシェアのキントがイメージつくけど、
このサイトを知ってる、なんか
なんかいろんなその食器とか売ってるんです、
なんか見たことある、
うん、なんかおしゃれ雑貨屋とかに置いてありそうなノリの、
はいはい、
でたまたまここに行った時に、
うん、
コーヒーカラフェっていうのが、うん、さっきのページのそのすぐ下のリンクから行ってもらうと製品ページに、
はい、
それ、
い
わゆるあのカラフェとあとスチールの、はい、フィルターがセットにワンセットになっているので、だそのスチールのフィルターに引いてきた粉を乗せて、さっきのケトルでお湯を入れて、
はいはい、
これね、ちんたらちんたら出るんですよ、その、はい、ドバドバ出ないで、
はい、
一滴一滴と言ってもいいぐらい トポトポ出るのね、
あ、
はい、かなり時間かかるんですよ、入れるのに、
うん、
それがね、今すごくこう心のゆとりにね、つながっていて、
あの丁寧な生活ね、
はい、
そうそう、
あ、そう、俗に言う、
珍しいけど、うん、
あのジェーン・スーさんのラジオで、
うん、
もう私はこう大人になってあのなんかこう雑誌であるようなこの丁寧な生活に憧れてやったけど、うん、いつまでたってもできないっていう意味だから言ってたけど、
だから割愛しちゃえばいいなと思うって、どちらかというと最初はそう思ってあの ネスプレッソとかどんどん買ったんだけど、うん、結局ねボタン1個で作ったものには愛情は湧かないんだよね。そのお金で関係を持った男女は、
はい、
なかなか愛情に結びつかない的な、
はい、うん、そう深い知見から
っていうので、もうすごい時間かけてね、だからトータル時間では20分以上多分かかってるんでね、下手したらもう少しかかってるんですよ朝、
うん、
そのコーヒーを入れるという作業で、
うん、
でもこれを毎朝やってで最終的には、まあ、もちろん飲んで、
うん、
女子じゃあ仕事スタートするかってやるとすごくね、うん、テンションが、
あ、
気持ちが保てるんですよ、
まあ、なるほどね、
うん、だまあそのさっきのページの下にポイントで書きましたが、
うん、
まあ繰り返しですけど、まあ、トータルの時間はね割愛したりとか伸ばしたりとかしてトータル長くなってんだけど、
うん、
まあ、一つ上質な時間を過ごせると朝、うん、テンション上げられるよねっていうのと、
うん、
まあ、気に入ったデザインのものに囲まれているので、
うん、
基本その楽しいっていうのと、あのネスプレッソは味が安定してるんだけど、
うん、
当然入れる米の、あ、豆の量とか粉の量が全然違うんで、あ、全然ではないか、あの、まあ、目分量で雑なんで私が、なんで味がブレるんですよ、やっぱり入れ方とかにもよるんだと思うんだけど、
うん、
意外とそれがね楽しい、
なるほど、
うん、
これね、ちょっとおすすめですね。こののんびりしたスローライフ的なノリですけど。
あ、
っていうのが、1点目です。
あ、ここまでコーヒーか。なるほど。
はい。
で、次、お昼ね。
次がお昼の話です。
はい、なるほど。
あ、いいですか、これぐらいのんびり話して。
いいですけど、あ、うん、ちょっと早めに行こうか。
はい。じゃあ、お昼はサクサク。お昼の方が短いです、圧倒的に。
はい、はい。
お昼は、まあ、共働きなんですよ、私の家、
はい、
まあ、ご存知の通りね、
はい、
でなんでテレワークやってると一人なんですずっと、
うん、
奥さんはよ出勤してるから、
出勤してる
から、はい、
っていうことは、まあ、お昼は大体今までは絵にもありますけどカップラーメンとか、
そうですよね、うん、タカさんだってカップラーメンを味噌汁代わりとしてお弁当を食うって豪語してらっしゃいますね、うん、
はい、でそれがちょっともう去年の末とか、
はい、
ちょっとおかしくなっちゃってて、札幌一番味噌ラーメンとかあるじゃないですか、
はい、
袋麺を大量に買って、はい、必ず2個
2人前茹で上げる、
2人前っていうか、まず1人前だけどね、 2個入れてで、それが汁物です。
もうどんどんサンドイッチはみ
たいな、はい、で、汁物でさらにお弁当を買ってきたりとか、あと Uber Eats を使ってさらにお弁当を買ってきたりとかして、食事をとってて、お昼食べ終わったらもう何だったらちょっと気分が悪くなるぐらい食べてたの。
もう胸いっぱい食べきる、
うんうん、
はい、
っていう状態にちょっとなってたのよ、はい、その去年ね。
ほぼ仕事にならなそうだ
な、ね、まあまあ人としてちょっとなかなかねしんどい状況になってた。だから体重も100キロ超えたしこれいよいよやばいなって思ってる時に、
はい、
なんかいい方法ないかなって思ったんだけど、なんでそもそもそうなっちゃうのかなって考えたら、
うん、
がっつり自炊するのはちょっと無理ですと私には、
は
あ、でコンビニ飯もう飽きましたと、
はい、
選択肢的に、
はい、
でも美味しいものやっぱり食べたいですと、
はい、
でいろいろ食べたいんです本来は、
うん、
はい、
でもまあ札幌一番味噌ラーメン醤油ラーメン塩ラーメン豚骨ラーメンをこうぐるぐるぐるぐる2個ずつ往復しながらの生活だったんです
あ、
はい、でそんな時にたまたこれはもっとたまたまですあの、うん、見つけたのがもうピンポイントにおすすめサービスで、はい、ナッシュって知ってます？
え？
ナッシュ、
ナッシュ
知ってます？
あ、知ってる？
ガイルの友達みたいなストリートファイターみたいな
たあれ宅配ミールキットの、ね、はい、弁当でね。
そうですそうです。上行ってもらってまず、まあ、今画面にねナッシュのページを見てもらってますが、まあまさにそうです、あの宅配のおかずを、
おかず宅配、
おかず宅配、
はい、米はないんだ。
米はない。あ、まあ、中には、なんだっけ、ドリアじゃなくて、あの主食たる、
まあ、パスタ的なね、
パスタ的な海苔の、うん、まあ、米のものはあるんだけど、まあ、基本はおかずっす。で、まあ、生協のお弁当とか、まあ、いろいろあるじゃないですか、の中のこれ冷凍です。で、さっき冷凍の話してる時にあやく言いそうになっちゃったんですけど、
ああ
言ったらダメだと思って黙ってたんですが、まあ、これの売りは、まあまあ、すべてのメニューが糖質 30g 以下、メニュー、すべてのメニューが塩分 2.5g 以下ということで、
あ、なるほどね、
だいぶ絞られてるんです。
あ、高さにはいいじゃないですか。
はい。で、私、さっきも言いましたけど、あ、さっきっていうか、あの前週だか前々週だか、ビールの話の時に言ったけど、別にビール飲みたいだったら気にすんなよと、そんなこと。
うん、
ありがとう。
おいしく飲みたいからビール飲んでんだろって思ってたんです。
あ、
で、まあ、それは当時も同じだったんですけど、まあ、おいしくて結果下がってんだったら、まあ、よしじゃないですか。
うん、
なので、一回試してみようと思って、
うん、
数ヶ月前に一度試して買ってみたんですよ。
はい、
そしたらね、これ、定期便で契約なんですね。その5個買いますじゃなくて、
サブスクみたいな、ね、
サブスクなんです。その3週間に5個送ってください、10個送ってくださいとかっていうので、その送ってもらう数が多ければ当然単価も安く収まる、郵送費もかかるから、で大体私の状態だと600円ぐらいなんですよ、
1食あたり
おかずだけ、おかずだけ、まあ、これを高いと取るか安いと取るかちょっと難しいラインなんだけど、
うん、
まあ私の場合
送料込みでしょ、
送料込み入れました、うんうん、で、私の場合は3週間に10食送ってもらってんの、
うん、
週3食
だから15回食事するチャンスがお昼ある中で、
うん、
平日、
はいはい、
土日は別だから、
うん、
10回はこれを食べるという、
あ、なるほど、15
個買っちゃうと余る可能性が出てきちゃうんで、
はいはい、
会社に行ったりとかね、
うん、
なんかあると、で10回やってて、まあ、ちょうどいいぐらいなんですけど、
うん、
メニューがね、
うん、
すごく豊富なんですよ。今ちょうどメニューの画面開いてもらってますが、
おいしいですか、結論から
。で、結論言うと、おいしいものもあればおいしくないものもありますよ
あ、そうなの。
っていうか好みの問題もあるし、 あとは冷凍に向いてるものと冷凍に向いてないものがあると思う。
あ、これ冷凍でくる、
冷凍できます、ちなみに。
は
あ、これって何、10食選ぶときは10個選べるの、うん、はい、
同じものを10個でもいいし10種類でもいいし、
それは自由なんだ。
自由です。だから10で今ざっと30種類ぐらいあるのかな、
はい、
バーッとメニューが持ったらね、
はい、
ある中から選んでもらうんだけど、
うん、
いいなと思うのがこれ固定じゃないんですよ。っていうのはその月に1回あの J1、J2 みたいな入れ替わりがあって、
メニュー総選挙、
うん、新メニューもできるし旧メニューは消えるしとかっていうのもサイクルなのね、
はい、
だから10個頼んどいて定期便にした場合、これがもし落ちちゃったら、
うん、
ピンチヒッターどれにするっていうのも選んどくん、
うん、 なるほど。
でもし選ばなければ好きにこっちが勝手に送るよっていう、
うん、
で、まあ、結論としては牛はあんまりおすすめしねえなっていうのはなんとなく今のところ
牛肉
でハンバーグなんか冷凍でありそうだけどね。
ちょっと待って、あの3週間で10食って言ったのは、はいはい、1週間あたり3つぐらいが冷凍でドンとすること。
あで、3週間にだから私は10個頼んでるんだけど、
うん、
10個来ます。
あ、じゃあ1回に10個ドンってくるんだ。
そう
で、それは丸ごと冷凍。じゃあ冷凍庫その瞬間食うね。
食う、うん、で私その時に、うん、マックス20までいけるのこれ、
うん、
で20までいけば1回分の送料は1回分で済むから、
うん、
よりコスパは良くなんだけど、
うん、
20やろうと思って何を考えたかって別に冷凍庫を買おうと思ったの最初。
冷凍庫再生用
の、そうそうそう、
あ大家族でたまに持ってますよね。
これってコスパおかしくねなんで俺ナッシに苦しめられるんだってなって、まあ、10個でいいだろう。10個だったら入るんですよ、うちの冷蔵庫、
うん、
全然ね、
はい、
なんで、まあ、10個選んで、
うん、
でハンバーグとか、
うん、
鶏海鮮エビチリとか今あるんだけど、
うんうん、
もう本当美味しくね食べて、しかもその塩分も少なくて、
なるほど。
で、まあ、食べ物食べると、
うん、
洗い物って出てくるじゃないですか通常、
うん、そうですね。
それもこれトレーで出てくるのね、
うん、
使い捨て容器
で、要はそのコンビニ弁当みたいな状態で出てくるんで、
はい、
うん、まあ、それを軽く水で流して捨ててしまえば、
うん、
まあ、もちろんただのゴミ、うん、ゴミは増えるけどね、
うん、
なんですごくね利便性が高い。
なるほど、まあそうね、まあでも高さん本当にあの食生活でね、今年ねなんかすげえ体型が太ったりなん、まあ太ったりみたいな感じで、
今でこそねその山ちょっと行って少しはちょっとしぼめようと思ってるけど、基本もう下手したら1日100歩とかの100歩の中3000キロカロリーぐらいね取って
一時期なんかだって本当あの北斗の拳のハート様みたいになってる時あったよ、なんかね今ちょっとへこんだけどね、なんかね、
なんでちょっとこれまずいぞと思って取り入れたんだけど、まあまあ本当これおすすめで、でまあさっき心の豊かさうんぬんって言ったけど、
うん、
やっぱりね毎食違うものを食べるっていうのはいいっすね、
うん、あでもそれはいいと思う本当に、うん、
飽きないし、
うん、
だからあえて、これ例えば10個食べて10種類食べれば、
うん、
総選挙で順位つくじゃん、
うん、
で1位と2位のものだけ5個ずつ買うことも可能なんだけど、あえてそうせずに、
うん、
必ず10個違うものにしてっていうのね。
いや確かにこの献立があるっていいよね。
そうそうそうそう、うん、だから家にさ、まあ、専業主婦の方だったりとかで、
うん、
ちゃんと夕飯が出てくる、
うん、
お昼が出てくると毎回その何が出てくるかサプライズじゃない、
うん、
それってね、
うん、
いや幸せなことですよっていうね
いい話
いい話、
うん、なるほど。
まあ、レンチンでパッケージそのままなので、まあ、捨てやすいから手軽ですよねっていうのと、豊富メニューで楽しめるよねっていうのと、
うん、
まあ、定期的に入れ替わるからメニューが、
うん、
でそもそも40種類以上あるわけだから飽きない。
なるほど。
しかも健康を無意識に手に入れられるはず、
うん、はずまあでも糖質がね確かにねちゃんとこれ栄養さんが考えてるんだろうし、
そうそうそう、
そこはいいよね確かに。
なんでねこのサービスは、まあ、サブスクをしてますけど私、
うん、
本当おすすめ。まあ、もちろんね一人暮らしとか共働きとか条件はあるけど、
うん、
こういうこれはね私の環境ではすごくね今年、
まあでもさ、うん、あの独身のねほら、うん、最近テレワークでさあの独身の人が急にさ家に閉じ込められてさ、で結構精神的に参っちゃうみたいなパターンがあったりするじゃない、うん、でそういう時にさせめて食事だけでもこういうふうにしてちょっと変わり映えがね、
うん、
つくとやっぱちょっと違う感じがするよね。
あとちょっとナッシュじゃないんだけど、
うん、
この間久しぶりにオンライン飲み会をやったのよ、
うん、
した時にちょっといいものを食べようと思って、
うん、
かなり調べたのよオンライン飲み会のデリバリーサービスを、
うん、
で別にナッシュでも何でもないんだけど、
うん、
その時にはーんと思ったのはこの手のフードデリバリーが増えてると、
うん、
で、まあ、デリバリーフードだよね、
うん、
デリバリー増えてて、あの当時の、いわゆる人材のですね雇用の、ね、受け皿なんですよね、
はあ、
その当時それやったのが8月頃だったんだけど、
うん、
オンライン飲み会やった時に、うん、でそのいろんなレイヤーがあるのよ、
うん、
要はあの日常食を作る人たちもいるけど、
うん、
企画をする時にその有名なその、まあ、ある程度アイディアがあるような人とかあって、うん、 で、だこれってなんか結構自由度も高いし、その一人暮らしの話もうちの会社もいっぱいいるからさ、
うん、
あの俺ちょっとこのナッシュ実は進めたのよ、それその時きっかけがあって一人暮らしのやつに、
うん、
ちょっと軽くほらうつ気味になってるじゃん、
うん
うん、だから結構このカテゴリーはいろいろ面白い、うん、で行き着く先は、
うん、
やっぱ将来的にこう年食ったりするじゃん、うん、うちの家とかも、
うん
う
ん、
そういうところまで考えると、うん、あ結構可能性あるなっていう、
はい
うん、
あの昔俺見た映画でさ、うん、南極料理人っていうさ、う
ん、あれ面白いね、
うん、あれはさ、うん、あの何かな、うん、要はつまり南極っていうね、あのこう、こう閉じ込められたスペースの中で、うん、せめて食事だけでもうまいものが、
はい、
こう日替わりでいろんなものが出ないと精神的には参るっていう研究者たちの話、
はいはいはい
に近いというか、
そうだね、
ラーメンが無性に食べたくなるやん、
そうそうそう北野が食べちゃうんだよねあれよ
っていうね、
うん、そうそうそう、なのでまあこれに限らずではあるんだけど、まあ、こういうサービスがある中で俺は試したのがナッシュだったんで、
なるほど、
うん、すごくおすすめ、
わかりました、ありがとうございます、
はい、
面白いじゃん、よかったです本当に、いろいろ
今だったらね、うん、紹介キャンペーンやって
ます。これ何？これは何？このリンクをうちのサイトに貼っとけみたいな、そういうこと
か。そしたらあのお互いウィンウィンで3000円ずつもらえます。
あ、なるほどね。だから、
ちゃんと。個人的な企業案件じゃない、せこい、この ポイント案件みたいな。そうそ
うそう。っていうよりも、僕がもらえなくてもいいんですよ。始めてもらえる方に3000円お得に始めてもらいたいっていうこの気持ちです。結果論として私にも入ってきちゃう
よ、急に舐めながら
それが狙いだったのか
っていう。怖いね、こういうスポンサーみたいなことをね、最後一言言うだけでも全部ね、そういう話になっちゃう、
今までの善意が
だから丁寧に説明したのかってあります、ね、ということでちょっとね、今年は、
はい、
あの方針をちょっと変えてみて、
なるほど、いや面白い、あの、うん、ここにあのなんかいろいろね、あの文脈があったり、はい、まあ、そこら辺僕があるとね、
はい、
こうあの反応伺ってくれるところがね、あの話面白かったです、
はい、
うん、
じゃあちなみにこれノーションでやってますが、ノーション本当便利ですよ、
あなんかウェブサービスね、
うん、
うん、
これペタペタペタペタ貼っつけただけなんで、
うん、
いろいろ画像を貼っつけて HTML で見れてるけど、
うん、
手間はもう30分ぐらいで全部 URL とかも貼り付けたら勝手に
エヴァノートみたい
な、そうそうそうそう、はい、
皆さんどうですか、
あのタカさんのちょっと変わりぶりに結構びっくりしたところはあるんですけど、あの精神的豊かさっていうそっちで来たかと思ったんだけど、
はいはいはい、
まず ね、最近この精神的豊かさって結構俺もが課題で
、うん、
俺はちょっと逆なんだけど、
うん、
なんていうか心の修行がなってるみたいなね、この寛容度とか、
はあ、
許容度とか、
うんうんうんうん、
あそういうすぐイラついてしまうとか、うん、で対人関係とか
なるほど、
で前から寺行こう寺行こうと思ってたんだけど、って話したっけ？
してないけど。
もう寺行かなきゃダメだなってここ2、3年ずっと思ってた。
あ、っていうか、だってほら、アンガーマネージメントができない宮山さんっていう。
ちなみにですけど、私去年寺行ってますよ。
寺行ってんの？
まさにそれで。
それそのヘアスタイルに。
出家？
寺初じゃねえじゃん。いや、あの、いいと思う。うん。
もうね、まあ。ね、なかなか殺伐な世の中ですから、こういうふうにね、
う
ん、ちょっといろんなことでちょっと心に余裕をね、
そうですね、
欲しいですね、
はい、という
しみじみ宮山さんはい、ということでありがとうございました、はい、今年も高さんと連携にね、
はい、ありがとうございました。